ファルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシー、
ピュータベ、
寺門がお送りいたします。
はい、おこんばんは。
こんばんは。
わー、6月10日
はい
です。
うん、
はい、まずちょっと早速ですけど、
はい、
はい、ね、あ、じゃあ今日、まあ、もう番組構成
な
んで
した。何も振らなかったんで、すいません。
あ、いい、大丈夫。はい、ちょっと盛りだくさんなのね。今日前半お知らせごと、などなど、あとちょっとこの間カンヌの話をしたけど、結果分からずに喋ってたから、まあ、ちょっと結果出たんで、その話触れたりとか、まあ、そんなのを前半やります。で、後半ですけど、今日ミュージックコーナー。
はい。
はい、で、ね、先月は母の日から母をテーマしたけど、うん、父の日が今週末ぐらいかな。
第3日曜です。ね、
はい、はい。なので、まあ、同じように父の日にちなみ、父を、お父さんを、
はい、
はい、テーマに曲をセレクトしてみます。
はい、
はい、っていう感じでやってみますよ。
おいよ。
はい、ということで、サクサクいきます。
はい、お願いします。
オープニングの誰々トークはなしというね。
今日ね、
誰々トークはなし
って、うん、たまには
いややる。
いいよ、もうサクサクって言ったんだから。
はいはい、あのね、意外にないときはないんだよね、うん、ネタが、
うん、いや、まあ、ちょっとさ、
ないときはない。
あの、今日矢田部入ってくるのギリだったじゃん。みんなが先来ててちょっと仕事遅れたから、うん、ちょっとアイドリングができてないっていうのも、
あ、なるほど、確かにね。
はい、失礼しました。はいはい、
そうだよね、あのオンエアのこの収録の前にいろいろだべってる時のこのね、あの、なんかこう、暖気運転みたいなのがさ、
そうそう、
あると、もう本番の時にね、ゴーンって入れない
。っていう、これがダラダラだから。はいはい
はい。そうだね。サクサクっとね、いかないとね。はい。では、ということで、じゃあスタートしますよ、前半、ね。
およ。
はい、
そのカンヌ映画祭の話で、うん、何回に、先週先々週ぐらいに、ちょっと触れてましたよね。
うん、はい、
ルノワールっていう作品の、主役の女の子、うん、鈴木優衣さんが、笠間で撮影した、高田恭介監督、うん、フレールの主役で、うん、その2作目、うん、まあ、映画に出演の2作目のこのルノワールでもうカンヌまで行っちゃったよっていう話を ね、うん、
ね、
したかと思います。で、その時はまだ結果が私たち分からないままでの放送だったので、うん、収録だったので、もしかしたら主演女優賞取ってるかもみたいな話をしましたが、まあ、残念ながらね、結果は主演女優賞にはなりませんでした。
うん、
まあ、でもね、いろんな、まあ、YouTube などで、カンヌの様子がだいぶ切り取り映像がね、たくさん見られるんですけども、いや、もうナチュラル、なんていうかな、もう自然体で、うん、そのカンヌのことを喋ってる彼女を見たら、いや、すごいなと、ね、12歳かな今、
うん、
はい、中学1年生なのかな、はい、っていうのがね、見られて、いや、これは、ね、ルノワール、これは今月、いつだっけな、そろそろ日本公開なんですよね。まだ日本公開してないんですけど、早川千恵監督作品で、はい、これちょっとね、いつかちゃんと言っとこうね、これね、
うん、
ルノワールは
6月20日です。
6月20日、うん、はい、ありがとうございます、
はい、
公開なので、多分ちょうどもうそろそろいろんな媒体で舞台挨拶があったりとか、
うん、
で、いろんな、リリースが出てくるところだと思うんですけども、うん、この間のなんか、なんだろう、先行上映か何かの記事があったけど、
うん、
川井由美さんと事務所同じなんですよね、ドンギュークラブで、
うんうんうん、
そうで、ね、川井由美さんとその鈴木由衣さんとのやり取りの映像とか出てて、もうなんかもう本当に普通の女の子なんだけど、まあ、なんかやっぱり存在感あるなって、うん、はい、っていうね、フレルの時もそうだったけど、もう映画映えするというかね、うん、ちょっとした表情でいろいろ語っちゃうっていうようなのを自然にやってる子なので、まあ、ちょっとこれは注目の、はい、作品だし、はい、うん、俳優さんだなということで紹介しました。でカンヌについては、うん、今年は日本映画はそんなに そんなにというか、まあ、結果としてはね、
そうね、
結
果、
はい、まあ、ノミネートの作品多かったけど ね、
受賞ということでは、うん、なんなかったけど、うん、でもまあね、たくさん出品というか、うん、とか、ね、はい、ノミネートあったんだからね、
はい、うん、ね、なのでまあだからあんまりその、今回ニュース等で扱われることはちょっと少なかったんですけどね、関連映画祭の結果とかね、まあなんですが、前の放送でも言ったように、カンヌ映画祭で出品された作品とか受賞した作品っていうのは、まあ、今後日本公開があって、やっぱり注目を浴びる作品だったり、実際にめちゃめちゃいい作品がこう出てくるんで、ね、要注目かなと思います。で、ね、結果としてなんだっけな、
パルムドール、
パルムドールが
あのアンシンプルアクシデント、
イラン、イランでした
ね、ジャファールパナヒさん、はい、監督さん
でしたね、
はい
はいはい、これは日本公開いつなのかな、これ
まだ何も決まってないんじゃないかな、
ま、ね、確か
放題も多分配給会社も決まってないんじゃない、
うんうん、ああなるほどなるほど、ね、なんですけどね、これも、ね、今後、まあ、間違いなく日本でも公開されると思うんで気になるところです。
この監督は実は、うん、数少ない全ての三大映画祭と言われている、うん、映画祭の、まあ、最高賞ってやつをですね、うん、全部制覇してしまったんですね、これで。
あ、そうなんだ。
そうなんです。ベルリン、ベネチア取ってて、
はいはい、
で今度カンヌ取ったから、
あ、そうなん
だ、これで全ての映画祭、三大映画祭と言われている映画祭で最高賞を取ってしまった。
あ、そうか、なるほどなるほど、ジャファル・
パナヒ、
パナヒ監督ですね。
でもあまり日本では、うん、その紹介されてないというか、そうですよね、知名度がない監督なので、うんうんうん、まあなんか過去作のこともなんか全然僕も思いつかないんですけど、
うん、そうですね、うん、そう言われてもなんかね、ああ、なるほど、で、まあ、今後ね、多分紹介されていくでしょうね、このね、受賞した作品
でしょうね、
うん、なるほど、いや、はい、まあ、今回その、まあ、コンペディションですかね、そこに出品された監督作品としては、他には、まあ、その早川千恵さんの以外にもウェス・アンダーソンとかリアスターとか、はいはい、名だたる監督作品もあったんですけど、まあ、でもちょっと知らないなっていう監督が今回多かったんですね。
そうですね、
うん、そう、うん、あ、ケリー・ライカートとかも出てたんです、確か。
そうなんだよね、
そうなんだけど、
だからパルムの時点というかグランプリ、うん、パルムとグランプリってちょっと名前が、賞の名前がややこしいんだけど、
うん、
このセンチメンタルバリューっていうのが、うん、これヨアキム・トリアーさんっていうのが、
はいはい、
北欧の監督かな。
ああ、そうですね、
ね、
うん、
この方の名前もちょっとあまり聞き慣れないですよ ね、
うんうん、
ね、
そうなんですけどね、うん、おそらく、まあ、これから日本でも紹介されていくのかなっていうところもあるし、
うん、
まあ、そういう、ね、多様な作品が紹介されてって、もしかしたらそのいろんな世代も交代してる時期なのかもしれないし、
うん、うん、カンヌはそういう意味ではアジアの監督への注目度が他の映画祭よりも、うん、というかヨーロッパの映画祭はやはりアジアの監督さんへのこう眼差しが強いよね、すごいなんかよく注目してるなと思う、
うんうんうん、
とてもよく評価すると思う、
それありますよね。
あるよね。
うん、はい、まあ、なので、ね、まあ、ちょっと結果としてはね、まあ、ちょっと全部は紹介してる、はできないんですけど、
うん、
まあ、ネット情報とかチェックしてもらえたらと思います。石川慶監督残念でしたけどね。
残念でしたね。
取ってほしかったですけどね。
うん、そうですね、うん、まあ、だから男優賞も女優賞も、うん、誰っていう方たちで日本人にとっては、だからもうちょっと僕もじっくり調べようかなと思ってますけど、うんうん、おそらく あの人かなっていう人がなんているような気もするんだけど、うん、でもあまりそのいわゆる超有名な、
うん、
売れっ子の俳優さんたちや監督さんたちがという感じでは今年はなかったのかなと、
う
ん
う
ん、
っていうことですね。
そうそうそうそう、
はい、ということで、
はい、
まあ、遅ればせながら、
遅ればせながら、
はいはい、結果のお話でした。
はい
そう、リチャード・リンクレーターね、
あ、はいはいはい、
そうそうそうそう、アリアスターもね、
そうなんです、
出品して
るんですよね、そう
そう
そう、はい、
まあでもなんかこれ確かさ、去年さ、僕風邪ひきながら生中継聞いてたみたいな、見てたみたいな話したと思うんだよね、
うん、
カンヌ
去年
のカンヌ、
うんうん、
あれからもう1年経つんだね。
あ、そうそうそう、いやそうですよ。そう
早いよね。
そうそうそうそう、これ映画賞を追いかけてるとね、それ毎年それ思うんですよね。そうそうなんですよね。あんなっちゃいますね。
あんなっちゃう本当。
はい
はい、
はい、
あのね、
うん、
パルムドールの、
うん、
あのジャファー・パナヒ監督の過去作の見て、うん、な、人生タクシー、
はいはい、あ、そうなんだ、
そう、これそうなんだ、
ああ、見てるかもしれない、
ね、そう、ある女優の不在、
あ、はいはい、
これもそうだ、
あ、それは見てないけどタイトルは知ってる、
そうそうそうそう、うん、あとこれは映画ではない、
うん、あ、なるほど、
あ、こうやって振り返ると、うん、ああ知ってる知ってるってことになるね、うん、
そっかそっか、
ああなるほどね、
そっか、なるほど、
うん、
うん、
い
や、まあでしょうね、 ね、そんな三大映画祭の、
ね、そうだよね、
撮ってるっていう監督さんですもんね、
そうなんだよね、
それはそうだよね、
うん、
日本で公開されてないわけはないよきっとね、
だよね、
うん、はい、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。ではじゃあじゃあちょっと早めにお知らせごと先にやっとこうかな、
はい、
はい、今日は6月10日でしょ、じゃあ今週末のお知らせごとから先にじゃあ行きましょうかね。6月14日、シネポートシアターと天谷座の、イベントのお話をしましょうか、
はい、
じゃあシネポートシアターから行きます。6月の上映は東京ランドマークという作品を上映します。じゃあ上映時間先に、いつ場所はいつものミネルバさん水戸駅北口、歩って5分ぐらいのホテルシルバーインの2階で上映してます。6月14日土曜日上映時間13時30分と16時の2回上映でそれぞれ、舞台挨拶付きとなります。でこちら、今回もともと監督さんだけの、ゲストだったんですけども、2人ゲスト追加がありまして、ですね、出演されている、ですね、ちょっとお待ちくださいね石原光也さんとあとスタッフで衣装美術をされている、沼澤さんって方お二人が一緒に来てくれて3人でのトークが、
う
ん、現時点では決まってます、
はい、
まあ、それ以外にも、もしかしたら来てくれる方いるかもみたいなことを、
うん、は
い、
まだ調整中、
調整中が、うん、はい、もう直前なんだけど、
ね、ありがたいね、
はい、ということで、うん、はい、林千明監督が、もう本当にやっぱり撮りたい届けたいっていう思いがめちゃめちゃ強くて、
うん、
はい、まあ、これは全国の劇場や、映画祭などでずっと紹介されてきたんですけども、うん、まあ、その都度、スタッフキャストがもう本当に集まって、映画を届けているプロジェクトをやっている縁側プロジェクトというプロジェクトをやっている方々が作ったもう自主制作の映画なんですが、まあ本当にこう届けたい作りたいっていう思いが詰まっていて、で主役が藤原季節さんなんですけども、まあ、彼が26歳の時の初主演映画らしいんですね、まあ、幻の初主演映画って言われてるんですけども、まあ、藤原季節さんがね、本当に、そうですね、最近だとなんだろうな、まあ、辰巳に出てましたけど、
うん、
そうだな、メジャーなのは何だろうな、まあ、佐々木インマイマインとかね、ヒズとかね、に出てる役者さんで、もう本当映画映えする役者さん俳優さんなんですけども、まあ、彼の初主演映画ということで、紹介されてる作品なんですけど、まあ、この、まあ、先ほど最初に言いましたように林千明監督がとにかく作りたい届けたいで、チラシなんかもまあまあ、どこでも同じなんだけどコメントをちょっと変えていて、その、上映する場所ごとに変えていて水戸バージョンのチラシ作ってくれて、コメントも寄せてくれてるんですよ、でちょっと読みますね、
はい、
この度水戸で上映することとなり嬉しく思っています。街の中に流れる穏やかな時間と芸術やアートに対する静かな情熱を感じる水戸の空気に触れるたび、この映画が届いたらいいなと感じていました。見てくださる方それぞれの中に何か一つでも残るものがあれば幸いです。皆様にとって良きご縁となりますことを願っておりますっていうコメントを寄せてくれているんです。
それを公式で寄せてくれてる、
うん、そうそうそうそう、
ね、
もうチラシに、うん、あのコメント載せて作ってくれてるんです、うん、はい、ということ、
なんか水戸に来たことがある感じ、
うん、なんですね。このコメントだとそうですよ ね、
そ、 うよ ね、
なんかね、
その辺は詳しく、
ね、うん、当日聞きたいなとは思ってるんですけど、うん、はい、そうなんです。なのであのね、まあ本当にね、私たちのような小さな自主上映にわざわざ来てくれるというのは本当にありがたいことなので、
いや、あの作りたいだけではなく、ね、うん、届けたいという気持ちを合わせ持っていらっしゃるっていうのは本当に映画人として嬉しい、ありがたいよね。
そうなんです。
やっぱり作っただけで完成ではなく、見てもらうことによって作品としてやっぱり完成するって思って、いらっしゃるのかなってちょっと感じました、
うんうん、ね、まあ、誰しもねおそらくそうは思ってるんだけど、うんうん、なかなかそれをやるってね、うん、まあ、やっぱり自主映画自主配給って、うん、本当に大変だからね、うんうん、
で、ま、だからこそこの自主上映に対してもちょっとね、うん、思いを寄せてくださってるんでしょうね、
はいはい、そうなんです、うん、はい、ということで、今週末6月14日土曜日、シネポートシアター水戸13時30分16時ちょうど、2階の上映です、各回トーク舞台挨拶あります、ぜひ前売り券チェックしてみてください。
い
はい、で同日雨宿で、やはり舞台挨拶の、上映があります、作品はみんな笑えという作品で、あの落語をテーマにした映画なんですけども、こちらも舞台挨拶がついている上映となります。ですね、上映時間がですね、こちらもちょっと間違いね、はい、
同じ日
に、ね、同じ日なんです、同じ日なんです、はいはい、だからちょっとね今回は両方見るっていうのはちょっとなかなか難しいスケジュールな感じ、
まあ、ミネルヴァの方は私たちこちらが主催だから、うん、こちらで行けるのはちょっと厳しいかなって感じ ね、
ね、はい、まあ、ですね、はい、雨宿6月14日土曜日みんな笑え、こちら上映時間が14時15分で、上映後に舞台挨拶で終わりが16時半ぐらいということなんで、そうですね、あのちょっとシネポートと両方っていうのはなかなか難しいスケジュールかもしれないけど、舞台挨拶の登壇、みんな笑えの方の登壇は、その主役、まあ、落語家さん役の野辺富蔵さんかなと、うん、監督の鈴木太一監督、うん、はい、のお二人が登壇されます、こちらもねやっぱりあのこのお二人がいろんな劇場で、うん、あの舞台挨拶やっていて、お二人揃って本当にあの全国各地回ってる、はい、方々なので、まあ、こちらもね本当見ていただきたい、まあ、はい、同じ日なんでちょっと私も本当は行きたかったけど、
うん、
はい、うん、っていう、うん、作品になってます、うん、同じ日6月14日今週末ですね、うん、雨宿みんな笑え舞台挨拶上映あります。雨宿のホームページチェックしてみてください、
はい、すごいな6月14日、
うん、ね、はい、
誕生日だから、
おお、
え、
じゃあお祝いなんだ
なるほどね、
うん、どこ両方行けるなら行って
本当だねあの誕生日なんですけど
つって
は
は？だからみたいなね。
なるほど、そうか。じゃあ、はい、あの僕のハッピーバースデーを歌ってあげましょうか。
あの前回のあのもちろんあれだよ。宇宙魔王さんみたいなことは絶対やんないでね。
やってあげましょうか。
やったやんない。
サプライズを。
あれはこっぱずかしいよやられる方は。
ね、そうだよね。あのね、本当魔王さんすいません、ありがとうございました付き合っていただいて本当に。
まあでも喜んでくれたっぽいからよかったね、 あれはね、
まあね、うん、多分大丈夫だったかなと、
大丈夫だったかなしかも2回やったから、ね、
そうそうそうそうそう、ちょっとね、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、それからお知らせことまだもうちょっと続きます。ね、6月20日あ、これ天海さんの企画のやつ、あ、これタップさんからいけますか、
はい、6月20日の
天海さんが、うん、都内で行っている、うん、映画トークイベントがあるんですけども、うんうん、はい、じゃあそれのことをじゃあタブさんからいいですか。
てかね、天海さんもね日付言ってもいいっていうかね、あの X で公開してるらしいんだけど、
うん、
昨日誕生日なんだよ。
あれ、
あ、そうなんですか、おめでとうございます。
昨日
9日
あ、そう、
あ、なるほど、
うん、 なんで、おめでとうって、
はい、おめでとう、
ね、ちょっと一日遅れて
る、じゃあ俺のハッピーバースデー歌ってあげるよ、
歌ってだってあれだよ、真央さんの時にさ、ハッピーバースデーの歌がなんかうまくダウンロードできないとかっつってさ、その場で伊藤和美さんに頼んで自分の歌を録音してそれを流したんだからね
俺がねあのそうファーストテイク的な感じで一発撮りして
ファーストテイク的なすごい例えだな、おい。
はい、
そう、なんで、まあ、お誕生日おめでとうということでね、はい、昨日
あ、天海さんね、
一つ年取ったらしいですよ。
おめでとう。
で、そんな天海さんにですね、前にもここでちらっと言っていたんだけども、
う
ん、
そうね、やってた前の会の時ね、はいはいはいはい、
美人のシネマクラブ、美人っていうのは、まあ、彼女がよく言っている、まあ、お店の名前なんだけども、うんうん、その時の、ね、ことについてちょっとの案内文をいただいてますんで、
はいはいはい、あ、天海さんから案内文を送ってもらってる、はいはいはい、お願いします、
6月20日金曜日夜8時からシネマクラブ第3弾を開催します。
シネマクラブ、うん、はいはい、
うん、美人シネマクラブっていうタイトルがついてるね、うん、うん、で場所は祖師ヶ谷大蔵の美人というお店です。ね、ローマ字で美人っていうなってるんですけど、うんうん、はい、で6月21日土曜日午後3時からも人数が集まれば開催する予定です。
お、
うん、金曜の夜8時だとね、遠い人は帰れない、
うん
うん、
ってことで、なんか土曜日も行けるなら行きたいわっていう人がいたら、うん、土曜の午後3時からもやると、うん、いう予定でいるみたいです、はい、で遠方なので平日夜は難しいと思いますが、もし土曜日来られる方いらっしゃいましたらご連絡くださいと、うん、で内容は前半が映画の検閲について、
うんうん、
で補足としてロウイエ監督の未完成の映画を見れたら見てくる、
なるほどなるほど、
ことをね、まあ、一応宿題のような感じ、
うんうん、
で後半は課題作品ということで、国宝、
うん、
これを課題作品にしてるそうです。で参加費プラスワンドリンク制になります、参加費は決まり次第告知しますが、1500円から2000円くらいになる予定です、
うん、
で参加費には毎回作品をイメージしたご飯がついてきます、
うん、
今回は国宝から、マクマのお弁当をイメージしたお弁当を出す予定と美人のお二人から伺っております、
うん
うん、おかげさまで毎回参加してくれる方もおりまして、映画を見るわけではないのですが、まあ、市政の映画好きでワイワイ楽しくお話できると思います。そして私もファシリテーション頑張ります、
うん、
水戸でもやってみたいなと思っているので、うん、そのうちまたここで告知させていただけたら嬉しいです、
いいですね、
ということでね、
ぜひ水戸でやってほしいね、
だね、
うん、そうかそうかそうかね、検閲をテーマに喋るってすごいね、
すごいよ ね、うん、
ね、面白いね、
でローエ監督の未完成の映画持ってくるっていうのもなかなか ね、
まあ、ローエ監督はその中国でそれこそもう本当検閲受けて、
そうい
ろんなこう障害がありながら映画を作ってる感じですかね、
うん
うん、おお面白そう。
で課題作品は国宝と、
ね、
もう至極の芸道ものと原作の吉田修一が100年に一度の芸道もの映画とか言ってるからね、
あそうかそうかそうか、
まあ、映画祭も行ってきてるしね、
うんうん、はいはいはい、なるほど、
まあ、確かにタイムリーなセレクションだと思いますけど、
うんうん、はい、
いや行ってみたいね一度ね、ここでね、
ね、
うん、
特に女性限定とかではないんでしょ、
もちろんもちろん、
うん
うん、大丈夫、
じゃあおじさん、
おじさん全然おじさんが行っても大丈夫おじさんをね、そんなおじさんがっていうそういう人は来ないらしいよ、
うんうん、
なんで勝手な希望くん
さ、キャーおじさんってこともない
よね、何なんだそれ、キャーおじさんってことってどういう期待なのそれ、
いやいや、なんかそういうのもないよねって
、不敬性
いやいや、いやどうかなっていろんなね、
そうね、あそうだね、う
ん、多様性の時代だから、
そうですよ、
異様だ、
東京ですから
はい、はい、改めて いつでしたっけ、いつ、
はい、6月20日、うん、夜8時から祖師ヶ谷大蔵の、うん、美人というお店です、
はいはい、
でもし人が集まれば次の日の21日土曜日の午後3時からも同じプログラムで開催ということになっておりますので、どっちか行けそうだなって人はですね、天海さんの、まあX でもいいんだけども、 インスタの DM とかなんか一番連絡つきそうかな。
うん、お店じゃなくて。
お店でもいいと思いますよ。
うん、はい、いやだって個人のアカウントもすぐ分かんないでしょ。
でも告知は、あ、そっか。うん、まあでもそうですね、はい、うん、まあ、美人でシネマクラブで検索すると出てくるんじゃないかと思われるが、うんうんうんうん、そういえばどこに連絡してくださいとか書いてねえぞねえ書いてないわ、うん、あでもねノートがあんの、
天貝さんがやってる
ノート
で、ね、でもそれも個人でしょ。
そう、うん、でもここで、やってるし、うん、でもね今美人ってローマ字で売ってシネマクラブってやると、うん、そのノートとかインスタがもう、ね、どんどん上がってくるし、うん、その今回の3回目の、インスタもすでに、情報上がってるので、うん、ここから連絡していただくといいのかもしれませんね、
うんうんうん、
はい、
はい、はい、じゃあもう一個最後告知お知らせごとですが、悠々映画塾、はい、113回目となりますね、はい、作品はサムライタイムスリッパーです
、ね、おー、ついにやるんだ、
はい、6月26日木曜日、広沢シティ会館ショーホールです。上映時間10時30分と14時、はい、2回上映します。さあね、はい、話題作を持ってきましたね、悠々映画塾、うん、
結構ね早い段階で、うん、配給できるよって話はなったんだけど、うん、まあね、まあ、サブスクとかでも出ちゃってはいるけれども、
うん、やいやもうこれはもう、ね、もう絶対映画館、うん、もう絶対映画館ですよ、うん、本当にな
ので見てないのよ、あえてスクリーンで見ようと思って、
うん、あ、ね、あ、いけそうなの、うん、
実はですね、その日にちょっとフィルムコミッションとちょっととしたタイアップというか関連企画をやろうと思ってまして、まあ、サムライタイムスリッパーがまあ自主制作映画ながら大ヒットに結びついたということで、よく比較されがちなカメラを止めるな、
カメ止め、はい、
が水戸ロケであったということもあって、まあ、水戸のロケ事情、フィルムコミッションの展示をやれないかなって、社長の方からちょっと打診がありまして、フィルムコミッション側としてもそれはいいんじゃないのということで、一応、まあ、サムライタイムスリッパーそのものがね、水戸ロケがあったわけではないんだけれども、まあ、自主制作映画から大ヒットに結びついた、まあ、そのきっかけの一つ、やっぱり亀止めっていうのは大きかったので、それとか、まあ、水戸ロケのことについてちょっと展示をしようというふうに今企画をしております。まあ、矢田部の準備が間に合えば、でも仕事だからちゃんとやんなきゃなっていうことの葛藤です、
うん、
今、うん、ちょっと、まあ、去年ね12月に働く細胞のことで市役所の中で展示会やりましたけれども、まあ、それにちょっとこう付け加えてやろうかなというふうに思っています、うん、だけ映画見ながらちょっとロケ事情についてもちょっとお話できればなというふうに思ってます、う
ん、6月26日1日だけの企画ですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
おお、贅沢、うん、はい、ありました、
はい、
はい、じゃあ改めて6月26、木曜日ですね、映画サムライタイムスリッパー悠々映画塾113回目です、ザ・広沢シティ会館ショーホール10時30分14時の回です、チケットなどの情報は茨城映画センターさんのホームページチェックしてみてください。
最近また賞取ったんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、日本映画プロフェッショナル大賞の特別賞ってやつを、うんうんうん、サムライタイムスリッパー取りまして、
はい、
で実はこの大賞を取ったのが、うん、井上純一監督の青春ジャック止められるか俺たちの2なんですよ。それでなんか井浦さんとその、
う
ん、井上純一監督がこうね肩組んで受賞の時の喜びの笑顔みたいなのをね、うんうんうん、写真で記事になってるんですけど、
井浦新さん、
井浦新さん、はい、そう、それで、井上純一監督が、うん、同じ笑顔のにこんなにも違うのかっていうのに愕然としたとかね、自分でちょっと
それ役者と役者と監督が並んだらそりゃ役者の笑顔の方がもう圧倒的な輝きを持ってるでしょ、う
ん、こんな写真なんですけどね
そりゃしょうがないよ、
しょうがないけどさ、でその後、ね、うん、サムライタイムスリッパーの監督も安田純一監督、
うんうんうんうん、
でこちら井上純一監督、うん、本当に天谷沢にもこの間ね、うんうん、永瀬さんと来てくれましたけど、はい、で売れた純一と売れない純一、うん、2人の監督が肩組みましたっていうのもツイートしてて、そんなね、
うん、
そんなもう自虐的なネタでね、いつまでやるんかいみたいなね、うん、感じでしたけど、うん、まあで本当にね、井上監督、井浦さん、受賞おめでとうございますということで、 まあ、サムライタイムスリッパーも本当にまだまだ、うん、まだまだって感じだよね、うん、話題振りまいてくれるよね、
うんうん、
まあ、それがついに、
うん、
ね、ライティングセンターの手で、はい、そして、うん、矢田部さんの特別なんか、
まあ、まあ、矢田部の特別というか、ま
あね、特別プレゼンもあるということで、う
ん、いやいやそこまで大したことじゃないんであんまハードル上げないで、ええ、あのちょっとそういうのもちょっとやってるよっていう感じで、
あよ、
いや、まあ、やれなかったらごめんね、
あよ、
はい、はい、では前半もお知らせこと盛りだくさんでしたがここまでにします、はい、では曲に行きたいと思います、では曲は現在公開中映画隠し事、これねタイトル隠し事のひらがなの間にひらがななんだけど鍵括弧入るというね、なんて読めばいいか分かんないんだけど、ね、隠し事、はい、という作品、監督があのカランコエの花で、うん、ミトロ系中代家を行った、ね、はい、中川俊監督、うん、はい、シネポートシアターにも来ていただいたことがあるんですけどね、
うん、
の最新作になります、はいはい、というとこ、隠し事から一曲、チャンミナで I hate this love song 聴いてください。